防災気象情報が大きく変わります。2ページ。6月から10月は大雨や集中豪雨などの風水害が起こりやすい時期です。避難時の判断を行いやすくするため、5月29日から防災気象情報の伝達方法が新しくなりました。いざという時の避難行動について考えてみましょう。5月29日から防災気象情報の伝達方法が大きく変わります。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害についての警報は、避難の要避をわかりやすくするためレベルを設定し、次の5段階レベルプラス気象情報、警報などで発表されます。また、危険警報を新設。これまでの土砂災害警戒情報は、レベル4土砂災害危険警報になります。表があります。警戒レベル別に、市町村が発表する避難情報。今回新しく変わった気象台の発表する河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する警戒注意報について、そして状況や住民が取るべき行動について記されています。なお、4つの災害以外の防災気象情報に変更はありません。生駒市に関係するのは、気象台の発表する大雨・土砂災害に関する情報です。説明。警戒レベル1。気象台が発表する情報として、大雨・土砂災害に関して、早期注意情報。状況は、今後気象状況悪化の恐れあり。住民が取るべき行動は、災害への心構えを高める。次に、警戒レベル2。気象台が発表する情報として、河川氾濫、レベル2、氾濫注意報。大雨、レベル2、大雨注意報。土砂災害、レベル2、土砂災害注意報。高潮、レベル2、高潮注意報。状況は、気象状況悪化。住民が取るべき行動は、避難行動を確認。次に、警戒レベル3。市町村の発表する避難情報。高齢者等避難。気象台の発表は、警戒レベル3相当で、河川氾濫、レベル3、氾濫警報。大雨、レベル3、大雨警報。土砂災害、レベル3、土砂災害警報。高潮、レベル3、高潮注意報。状況は、災害の恐れあり。住民が取るべき行動は、避難に時間がかかる人は、早めに避難準備。次に、警戒レベル4。市町村の発表、避難情報は、避難指示。気象台の発表は、警戒レベル4相当で、河川氾濫、レベル4、氾濫危険警報。大雨、レベル4、大雨危険警報。土砂災害、レベル4、土砂災害危険警報。高潮、レベル4、高潮危険警報。状況は、災害の恐れが高い。住民が取るべき行動は、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難してください。 次に、警戒レベル5。市町村の発表、避難情報は、緊急安全確保。気象台の発表は、警戒レベル5相当で、河川氾濫、レベル5氾濫特別警報。大雨、レベル5大雨特別警報。土砂災害、レベル5土砂災害特別警報。高潮、レベル5高潮特別警報。状況は、災害発生または切迫。住民が取るべき行動は、直ちに安全確保。表終わり。本市では、大雨、土砂災害に注意。竜田川や富代川、中小河川の氾濫については、大雨に関する情報として発表します。避難の必要性、タイミングを確認。避難情報が発令されても、全員が避難する必要はありません。詳しくは、ハザードマップや次のフローズを確認してください。土砂災害、風水害の避難行動判定フロー。質問。ハザードマップで自宅がある場所に色が塗られている。はいの場合。被災の可能性あり、原則自宅の外に避難が必要。避難に時間がかかる人がいる。はいの場合、警戒レベル3で避難。いいえの場合、警戒レベル4で避難。ハザードマップで自宅がある場所に色が塗られている。いいえの場合、原則、避難の必要なし。停電や断水に備える。QR コードがあり、ハザードマップはこちらと書かれています。緊急避難場所の開放は、市が避難情報を発令したとき。気象台の気象情報に基づき、市が避難情報を発令したときに、緊急避難場所を開放します。必ず、市のホームページなどで、避難情報を確認してから避難してください。市公式 LINE 災害メニューから情報を取得できます。QR コードがあります。日常チェックリスト。項目が5つあります。1、自宅が土砂災害警戒区域や、浸水想定区域に入っているか。2. 近くの緊急避難所と安全な避難経路。3. 家族との連絡方法。4. 非常用持ち出し品、家庭での備蓄。5. 正確な情報の入手方法。以上。防災気象情報に関する問い合わせ。危機管理課内線4361。